今日は私たち人間がどうしてこのように出現しているかということについて知るヒントになるようなお話をしたいと思います。私が動画の、コンテンツを配信していった時に、割と多くの方から、自由意志はない、勝手に起きているだけということに関して、じゃあ脳の神経回路網が、無意識だとすると、なぜ無意識からそのような勝手に起きるっていうことが起きるのかっていう、そもそものいい質問が結構いっぱい寄せられてるんですね。今日はその疑問に関してお答えできるような内容にしたいとは思ってるんですけれども、実はこのお話っていうのはものすごくね、理解できそうだけどできないし、なんだかわからないっていう風な、その仕組みの話自体が難しすぎてわからないっていうような印象がもちろんあるかとは思うんですけれども、ただわかんないなりにも、なぜじゃあ勝手に起きてるのかっていうことがふわっとなんとなく、どっか理解の外側なのかもしれないんですけど、なんとなくわかるかもしれないっていうようなお話になるかと思います。で、私今日のお話はね、別になんか理解する必要があるとかないとか全然もうその辺は、どちらでもいいかなって正直思ってる話でもあるんですね。ただ勝手に起きるっていうのは、なぜかっていう、素朴な人間がなぜかっていう意味を考えるっていうことから起きてくる質問だと思うんですけれども、私たち人間自体は常に意味をなぜかっていうふうに考えるみたいな思考が起きてくるっていうことそのものが、もうそういう現象が起きる特性を持ったなんか人間という、それも現象なわけなんですけれども、そうですねもう端的に言っちゃいます。私たちは、なんとなくどこかで皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですけれども、宇宙は無から出現しているみたいな話なんですね。で、何もないところから、全てのものがバッと出現したみたいな話なんですけども、実は、私たち人間もそうですけど、人間含め全てのものは、無が作り出したその、光っていうのは言い換えると振動から発生した波とも言えるんですけど、その起こりはその単に振動なんですけども、それそのものなんですよ。なので私たちがこのように出現している、出現状態、出現の仕組み、人間以外の全てのものっていうのは、その始まりの起こりがあったその振動である、私は始まりの光っていうふうに呼んでる、その光そのものなんですね。だからよく人間は神であるみたいな言い方しますけどその全てを作り出すみたいな、創造のエネルギーを持っているものは無そのものであり、無は無限のポテンシャルそのものであって、それは無限のポテンシャルはその全てを作り出す始まりの光みたいなものになっていて、実は私たちはそれそのものでできているというか、それそのものであることに何も変わらないんですね。なので無が私たちの正体でもあるんですよ。だから人間が言葉を使うときに、どこまでを自分というふうに呼ぶのかっていう話になった時に、よく皆さんからいただく質問で、この私が今まで自動的に思わせられている私という自己認識っていう質感、私が私であるっていう私ですね、それを自分っていう言葉はその中でちょっと使とあえて使わないできたんですけども、私も自分であるならば、この無意識である神経回路網自体も自分って言えてしまったら全部自分なんじゃないかっていうふうに、かなりいいポイントでね、質問をくださる方結構いらっしゃるんですよ。もうそんなこと言ったら全部が自分ってことになっちゃうわけなんですね。 だから全体とかっていう表現しかできないっていうことにもなってくるんですけれども、まあ私たちそのものが無の生み出した無限のポテンシャルの側面である、その始まりの光そのものであるから、全てのことは勝手に起きている。その勝手に起きる意味というか、なぜ勝手に起きて何がなされてるかっていうようなお話をこれからしていきたいと思うんですけれども、ちょっと難しいかと思うんですけれども、なぜ私たちがこの出現、私たちって出現があるのかっていう、その本当に根源的な疑問みたいなものを、まあイリュージョンの世界の言葉というものを使って今日は表現するっていう遊びをしてみたいと思いますので、難しいけれどそれについて理解できないかもしれないけど、最後まで楽しんで見ていただきたいなと思います。今日はですね、ちょっとかなり理解するのに難しいって感じるお話になるかもしれないんですけども、ある意味理解不能とも言えるかもしれないんですけれども、私たち人間含め、まあいろんな現象が起こってるだけ、起きてるだけっていう話をしてきたかと思うんですけれども、まあその現象がなぜ起きてるのかとか、なんでっていう、まあそういう考え、やっぱり私たち人間は思いますよね。そういう疑問というか意味を見出す、まあ私たち人間が意味を思考として考えるみたいなこと自体も、まあただ起きてる現象の一つとも言えてしまうんですけれども、まあなんでというよりかは、何がその大元の現象の出現のルーツになってるかっていうようなお話になるかと思います。でどうしても、まあ、言葉を使って今までずっともちろん説明してきたわけですけれども、まあ言葉に限界がある理由はですね、やっぱり現象に対してそれを指し示す、まあ、音の羅列という現象がそもそも言葉だからなんですね。それで私たちはいつも共通の、まあ、人間はみんなほぼ共通に近い、まあ、イメージビジョンの中でいるので、例えば目の前に白い車があるって言ったら白い車ありますねっていうふうに、言葉のコミュニケーションの時も、まあ、同意をするということが起きるわけなんですけれども、それはやはり、まあ、同じような、まあ、同じ振動の、まあ、波、周波数の波を目が拾った時に同じようなイメージをビジョンとして作るっていう脳内の共通した、まあ、内部モデルみたいな転換モデルがあるから、まあ、それがそうですねっていう話で、なんか同意するってことがやっとできるわけなんですけれども、まあちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、なぜこのイメージビジョンの中に私たちは宇宙空間みたいなものがあるっていうふうに、まあ見えてるような状態があるかと思うんですけれども、まあ本当に起きてるのは本当に目の前にある実はビジョンだけなんですけどね、脳が転換してるビジョン、まあ転換、まあ、波を転換して起こして作ってるビジョンというのも、ここの視野の範囲内に起きてるビジョンだけなんですよ。厳密に言うと後ろの風景も本当は私たちの脳内に作られてるビジョンの中にはないわけなので、本当ここしかないんですけれども、一応イメージビジョンの中には宇宙空間みたいなのがあるっていうふうに思うってことが起きてますよね。まあそのことの話なんですけれども、まあ、人間の、まあ、観測的なイメージから、まあ、多次元っていうものを今日は語るということなんですね。あくまでイメージビジョンの範囲内を超えない話というふうに最初に断っておきたいんですけれども、本当はどうなのかっていう話は、まあ、本当最後の最後にお伝えしたいかと思うんですけども、 まずそもそもこれら全ての現象が起きているそのルーツみたいなものについてお話ししたいんですね。で、はい、何にも書いてない真っ白な紙があります。私たちが見てる、まあ、見てるだけじゃないんですけど、あると思ってる宇宙空間の出現みたいなところの話をちょっとしてみたいと思うんですけれども、何にもないところから出現してると言わざるを得ないんですね。まあ、それは、まあ、俗に言う無というところなんですけれども、無っていうのは場所というかエリアというわけでもなく、本当は何もないっていう状態があるだけなんですね。存在してるっていうような感じ。それで、まあ、白いこの紙を、まあ、無というふうに見立ててお話をしたいわけなんですけれども、本当に何にもないってことは、光もなければ、光がないってことは闇もないし、もちろん意識も何もないっていうことになってしまうんですけれども、まあ、それを単なる無というふうに呼びたいんですが、無はですね、無のところに、だから私たちがあると思っている、まあ、例えば、まあ、端的にこう宇宙空間のようなものが出現してると思ってるわけですよね。空間っていうからには、単に仕切られてるっていう風に表現もできるかと思います。空間っていうのは、まあ、建物でも何でも空間があるってことは、仕切りの内と外みたいな感じですよね。ここもやっぱり仕切りの、外側と内側みたいな関係性になりますよね。そうすると空間というふうにやっと呼べるようになるかと思うんですけれども、そんなイメージビジョンですよね。で、まあサイエンス的な話で、やっぱり一つのなんか光の部分みたいなちっちゃい点から急速にこうビッグバーンが起きて、まあ宇宙がインフレーションしてったっていうような説があるかと思うんですけども、まあどこから、まあ、これはあくまで絵なので、ビューッとこう膨らんで大きくなって今も膨張中みたいな、そういうビジョン、イメージビジョンで私たちは理解してますよね。で、まあそれが何であるか、なぜだからそれが起こったのか、あとはこれら私たちが知ってる宇宙空間以外にもいろんな宇宙空間がもうね、こういっぱいあるんじゃないかとかっていろんなこと、まあ、言われてます。まあ、ただし とにかく空間がパッと出現してるっていうようなイメージビジョンには変わらないわけですよね。まあそれで、まあ、今の話をちょっともうちょっと具体的に書いてみたんですけども、まとめ、同じこと言っちゃいますけど、まあ、無、何にもないっていう状態がただあるだけなんですよね。それでその無っていうものをもう少し具体的に見ていきたいんですけども、何もないっていうことを無と呼びたいんですが、これは実は無限の、まあ、潜在的な力というか無限のポテンシャルという言い方もできちゃうわけなんですね。まあ、私こういう言い方する前は、無は何にもないけど全てあるみたいな風にちょっと表現してたんですけど、ちょっとこれだとなんかやっぱりイメージにちょっと遠いので、今は、ないっていうことは何も出現してない、でも全て生み出せる無限のポテンシャルでもあるという言い方をちょっとしてみてます。でもちろん先ほど言ったように、無のところは本当光すらないので、つまり闇もないし、まあ私たちが知ってるような、まあ意識みたいなものすら何もないわけですよね。無という、まあ、存在というか、それそのものは自分が自分としてあるみたいな認識すらも、まあ、認識っていうのはちょっと擬人化した表現ですけども、まあ、認識っていうか知るということですね。つまりすらもないんですよね。で、そこでですね、このさっき ここで描いたように、まあインフレーションしてたそのビッグバンが起きた時の一つの光の粒みたいなところからブワーッと指数関数的なスピードで出現したと思われている、こう見られている宇宙なんですけれども、これをね、私始まりの光っていう風にちょっと名付けてるんですね。まあどこかで誰かもそんな風な表現をしているのかもしれないですけど、本当初めの一歩の光、まあ光っていうのは言い換えをすると、これはまあ振動なんですよね。振動でもあり、振動が起こるっていうことは波も起こってる。まあ光はまあ粒であり、波であるみたいなことを言われて、粒がブーって振動が始まるとまあ波になるみたいな、そういうイメージ、それを光というふうに表現してます。まあ私たちは特に可視光線のことを光って言いますけれども、光以外のその波すべて、マイクロウェーブもそうですし、 X 線も、まあ、紫外線も赤外線も、まあ、携帯の電波もラジオも全部波なわけですよね。私たちが可視光線として転換しているものは色というふうに光になってますけども、それ以外のものも全部電磁波は、まあ、波なんですよね。なのでここにあるのは波だけなんですよって話も以前したかと思うんですけども、一番最初に出現したその振動、まあ、波みたいなものがその始まりの光だとすると、そこからまあ空間が出現させられたみたいなイメージでいいと思います。これはあくまで私たちが認識しているようなイリュージョンの世界のビジョンの見え方の話なんですね。本当はこうではないんですけれども、そういうふうに思ってますよね、私たちはね。まあなので私たちが本当に理解しやすいように、私たちが宇宙がこういうふうにできたと思っているイリュージョンの中のストーリーとして今お話ししてます。それでですね、この始まりの光からブワーッと宇宙時空間がまあ出現したということで、それは私は無に対して有という言い方をしたいんですね。無の反対側の有みたいな感じ。それをまあ俗に全体とか全てとかっていう風な表現をしてるわけですよね。はい、今日のお話のポイントはここからなんですけれども、ここからはちょっと難しいなっていう風に感じてしまうかもしれないんですけども、まあちょっと話していきたいと思います、今日は。まあ無がありますで、この始まりの光が出現、宇宙空間を作り出したその始まりの振動、光が出現したのは、この無が無をなんていうのかな、それそのものを知る、ちょっと擬人化して話していきますね。知るという、動きが発生した時に創造のエネルギーが出たというふうに表現したいんですよ。どういうことかと言いますと、無が無を知るという時にはどういうことが起きるかというとですね、まあ分かりやすく言うと、私たちも自分で自分のことを知るみたいなふうに言った時には、自分には変わりないんですけど、自分で自分を知るということは、自分を見るもの、それと自分を観察する側、見られるもの、観察する側と観察されるものみたいな立場が発生して、自分で自分を知るみたいな動きにつながるわけですよね。それと同じことなんですけども、無が無を知るみたいな動きになった時には、見るものと見られるものという単なる立場の差が生じたんですね。これは立場が違うだけで同じものなんですよね。自分で自分を知るという時には、自分には変わりないんだけれど、見るものと見られるものっていう風に、自分としての立場が2つ発生するっていう、そこに見るものと見られるものと立場の違い、差が発生したっていうことなんですね。ちょっと難しい言い方しますけど、自分で自分を知るっていうこと時には、知るぞっていう風に、見る自分と知られる自分が発生するって、まあそういう、単純にそういうことなんですね。同じことが起きたってことなんですよね。で、 まあ、擬人化した表現になってしまいますけど、無が無を知るといった時には、無がさっき言ったように私ね、あの無限のポテンシャルであるっていうふうにさっき無のことを表現したんですけど、無限のポテンシャルの側面がビューっていうふうに出てきたっていう感じなんですよ。まあいつも無は無限の無限大の、まあ、エナジーというかポテンシャルでこう揺らいだような状態でもあるっていうふうに言う、まあ、科学者の人もいますけど、無っていうのは何にもないんだけども、ありとあらゆるものを生み出せるエナジーソースそのものみたいな雰囲気だと思うんですよね。そしてそこの無の側面がビューっていう風に無限のポテンシャル側がミューってこう出現したような状態が、無に対してまあ有という風な状態になってるわけなんですけども、まあ、ここで生まれてきたものがもう本当にね、あの始まりの丸で書いたけど、始まりの光そのものがもう生み出されたっていう感じなんですよ。でこの無限のポテンシャルの側面として始まりの光っていう最初の振動が生まれたってことなんですけど、これはもう本当無の完全コピーとも言えるわけですよね。無は何にもないけど無限のポテンシャルそのものでもある。だからこの始まりの光っていうのは、無っていうのは光すら振動すらない場所だったけれども、もう全て持ってるもう無限のポテンシャルの側面がビュッてこういうふうに出現したっていう、この始まりの光はつまり無の持つもう一つの、まあ、無限のポテンシャルという側面そのものとも言えるわけですね。無の完全コピーっていうふうな、まあ、言い方をしてしまいましたけど、まあイメージとしてはこういう感じですね。私たちが何か資料を持ってたとします。あ、その資料コピーしてくださいって言った時には、 A4 の紙に、はい、コピーしてあげました。で同じコピー機で同じ A4 の紙にコピーした時に、こっちがオリジナル、こっちがコピーだったとしても、もうどっちがどっちだか本当分かんないぐらい同じですよね。無は本当は何もないんだけれど、無限のポテンシャルそのものでもあるけども、この始まりの光っていうのは無限のポテンシャルそのものの現れみたいな感じなんですよ。でそれを始まりの光になった時点で無そのものではないわけですよね。無は何もない、光すら振動すらないっていう状態のことを無と呼ぶのであれば、無限のポテンシャルの持ってる側の現れっていうものはもうすでに無ではなく有の側になってるっていうような、それを始まりの光というふうに私は呼びたいわけですね。で、まあ、具体的に言うと私たち自身とかもそうだし、あと宇宙内の全てのもの、もう草も木も人も、まあ、空も雲も何もかもっていうことなんですけどね。それが始まりの光によって出現させられているというか、始まりの光そのものがその姿になんていうのかな、変わってるというか、まあ、無がそれら私たち全てのもののふりをしてるっていうような言い方を私はよくするんですけれども、それが全体として全てとして出現してる状態で、ここで何が行われるかというと、見る体験、見る体験なんですよ。無が見るものと見られるものという立場の差異を発生させた時に、創造のエネルギーが働いて見るという体験のための出現が全体として現れた、そういうような話なんですね。で私たちの身近なところに照らし合わせてみると、まあ特に人間について考えてみたとしても、私たち人間は実はすでにもう、光そのものの化身というか、無の一側面としての無限のポテンシャルが現れた時には、無限の振動となって、その始まりの光が私たちやそれら全てのものに、そのものがそのふりをしているという状態なんですね。なので私たち人間も全ての仕組みも何もかも何もかもが全部一緒のものでできているという感じなんですよ。なので人間は、まあ今まで私もコンテンツの中で、人間は どうでこうでっていう話をしてきましたけど、私たちはもう本当に無のそのものの無限のポテンシャルの現れそのものであるから、私たち人間自体がもうその作者無限の光そのものでもあるし、人間としたらまあなんか人間が体験するものを観察して見てるという観察観客みたいなものでもあるし、まあ人間が人間としてまあ体験してる、まあ劇で例えると作者観客演者全てが同一のものっていう感じなんですよね。もちろん人間だけじゃなくて、私たちが目にしてる知ってても知らなくても、まあ、全てのものが同じもので、同じものがつまり始まりの光がもっと言うと無そのものなんですけど、それがそのふりをしている、そのことを全体全てっていうんですね。なので分離とかっていう考え方がもうなんかできないんですよ本当は。分離とかしてないんだけれども、分離してるかのように私たちが感じるみたいな現象すらもここで無がそのふりをしてるっていうことなんですね。もう例えるならば、本当に無が無限のポテンシャルを表した時に、まあこれらを、まあ、無を自分というふうな主語で言い表した時に、全部自分の一人遊びみたいなものだっていうふうに言えてしまうんですよ。なんかここまで難しかったですかね。まあ出現、私たちが出現しているルーツみたいなお話なんですけれどもね。でこの私たちが一体全てとして見る体験の全てを担ってるみたいなもんなんですよ。まあ無限のポテンシャル側は見る体験そのものとも言えるんですけれどもね。一体全体それはどういうことなのかっていうところをちょっと次話してみたいんですけれども、さてそれですね、ここまで何の話かよくわからないなって思う方もすごいたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日はちょっとわかるわからない抜きにしてちょっと話を進めていきます。私たちが何が現象としてその無限のポテンシャルの現れとして、まあもちろん無が無限のポテンシャルの全体としての側面を表しているそのものがもうここに見えている全てのものって言えちゃうんですけれども、何をしたいのかっていうことですよね。まあ擬人化して表現してみると、ここで何を無がしたいのかっていうこと、それは見るってことをしたいわけですよ。さっきの話の繰り返しになりますけれども、無が無を知るというときに、見るというときに、見るものと見られるものという立場の差異が生じている状態なわけですよね。無は言い換えると無限のポテンシャルそのものなんだけれども、無限のポテンシャルが始まりの光として有に変わったとき、それを私たちは通称全体全てとかっていうふうに呼んでます。その中でやりたいことはですね、見るものと見られるものの立場の際からやることは見ることです。見るっていうことはもっと言うと知るということです。知るっていうことをもっと言っていくと、まあ単に体験をするということです。体験をして何を知りたいかというと、あるということを知りたいんです。無は何もないので、それそのものがそこにあるだけという時に、映し鏡になっているものがないと知ることはないんですよね。それがただそのもの何にもなく、ただないっていう状態があるだけなんですよ。だから知るも何もできないんですね。その反対で言うっていうのは全てになるわけですから、全てが全てとして全てを映し合えるっていうことになるわけですよ。で特に私はこれまで二極性で二極の話に一生懸命特化して、このまあ何て言いますか、私たちがいる身近な体験の中で二極性っていうものについて話してきたんですけれども、本当の二極の正体っていうのはこのことなんですよ。見るものと見られるものっていう そのあるっていうことを知るときに、あるのを知るのに見るものと見られるものって立場の差がないと、あるかどうかがわからないってことなんですよ。無はあるかどうかも何もわからないし、意識もないし、光もないし、比べるものもないし、何もないっていうことなんですよ。そこで無限のポテンシャルの側面が全体として現れた時に、この見るもの見られるものという立場の差がそのまま、なんていうんですかね、模倣された形で仕組みが表現されているんですね。例えばもちろん今まで話してきたように、表と裏という立場の差が発生した時には、神があるっていうことを知ることになるわけですよね。知ったら消滅に向かうんですよ。つまりこの一つの一体験が、見るもの見られるもの、どっちがどっちにもなり合いますね。表を知るには裏があり、裏を知るには表があるみたいな風に、どっちかが見るもの見られるもの、知るためには2つないと、立場が2つないと見れないっていう意味なんですよ。立場が2つ、立場の差異が必要なんです。二極っていうのはそもそも立場の差異のことなんですよ。だから同じことなんだけど、立場が表なのか裏なのかっていう、そういう差異のことなんですよね。これ差異、差があって異なる差異。この差異が出現しているおかげで、神があるっていうことを知ることができて、知った時点でその見るという行為は、まあ、終了するみたいな、そういう感じのイメージなんですね。これを本当に極論数字で例えてみると、マイナス1という立場、まあ、整数の1という立場、負の数、正の数、それがマイナス1と1という対極の対立概念みたいな、これも対立概念みたいなものですよね。まあ、対立概念とも言えるし、まあ、立場の差、それを二極とも言えますよね。これも同じことなんですよね。対立概念というか極っていうことですよね。立場の差を突き詰めていくと、そのことによってそれそのものを知ることになって、ゼロになるっていう、まあ、数字で表現する、シンプルに数字で表現すると、まあ、こういう動きが実は体験というふうに言えてしまうわけなんですよ。体験するってことは、それを体験するってことは、それを触れることだし、それを知ることだし、それを見ることなんですよね。そうするとこれが消滅するっていうことなんですよ。知ったら終わりっていう感じ。それを何かと何か、何かと何か、何かと何かのセットで、全体の中でそれがあるっていうことなんですよね。その知る動き、つまり体験がいっぱいあるってことです。知る動きがいっぱい散りばめられてるんですよ。それが U の全体の中で起きてる現象そのもののことなんですね。そして消滅するっていうことは無に戻るっていう意味なんですよ。まあこれシンプルにそういうことなんですよね。もう立場の際から知るという動きが起きたら消滅して、ゼロ、まあ無に戻るっていう、そういうループなんですよ。それでですね、なんかすごい概念的な話、ちょっと抽象概念ですけど、まあ始まりの光みたいなところから次元がわーっと出現して、よく私たちが身近になんかいろんな次元に関して話してた時に、だんだんと1から始まって2、3、4、5次元に行く頃には6、7、8、9とかって9次元とかっていう風に、だんだんなんとなく高次元なんていう表現をしたりしますよね。でもね、確かに2点が用意されていくと、低いと高いとかっていう風になりますけど、もうキリがないんですよ。実は無限次元まであって終わりがないっていうことなんですね。まあ無限までのことも全部高次元って、私たち人間のイメージから言うと、高次元というと大体9とか10とか11とかそこら辺を指し示して言ってますかね。でも私たちは数字の概念がありますから、11なんて無限と比べたらうんとなんかちっちゃい数みたいなイメージありますよね。ほんとそんな感じなんですよ。無限次元までずっとずっと、つまり 次元が上がっていくとなんか周波数が高いみたいな言い方しますよね。やはり仕方ないんですよね。二転換を表すときに低いと高いという表現が出てきますからね。もちろん2極にいますので。だけど無限次元まで行ったときに周波数がどうなっていくかって、波の状態がどうなっていくかっていうと、限りなく無になるんですよ。無限ということはつまり生命かつ微細な状態になっていくんですよ。まあそれをすごく、どうなんでしょう、高次元の周波数が高い状態をいいとか、まあそんな風に捉えてたり、人間は二極の思考がありますから思うかもしれないですけど、これは単に違いでしかないんですね。私たちが数字をシンプルに見た時に2と3どっちがすごいとかは言わないんですよね。例えばボリュームなんかで2よりも3、3よりも4、4よりも5が大きいみたいな、そういう概念はありますけど、数字そのものにはあまりその3はすごくなくて4はすごいとかって、数字に対してシンプルに数字を評価するってことはないですよね。ただ評価するものに数字を使うことはありますよね。まあ小学校の時の通信簿ですか、あれはやっぱり1がいっぱいあるよりも5いっぱいあった方がお母さん喜びましたよねなので数字の1と5を比べた時に数字自体はどっちがすごいとかっていうのはないのを人間は知ってるんですけども、評価の世界に数字を使っていくっていうことは確かにありましたね。ですがこのまあだからそれと一緒で、次元が進んで波の種類みたいなのもすごく微細で精妙にずっとこういうふうに次元が上がっていくと、単にそういうふうにはなってきますけれども、それは違いなだけであって、2と3は違う数字ですよね。3と4は違う数字、4と5は違う数字っていう感じで、次元がまあ重なり合っていって、確かにそこの周波数帯も、まあ、精妙に微細になっていくんですけれども、まあ、高い周波数だからっていいとか悪いとかそういう話ではなく、単なる違いっていう感じで、ずっと実は無限まで、実は始まったところから戻る遊びをしてるみたいなもんなんですよ。それが実は戻る遊びとは言っても、時間はないので、それらのものが一気にバンと U として無限のポテンシャルが一気に出現しては消滅、出現しては消滅というのは、そういうような状態であるっていう。まあそれで今日のまとめなんですけれども、人間の観測的なイメージから多次元を語ると題してみましたが、観測的なイメージっていうのは要するに宇宙空間があるかのように見えてるっていう、ただシンプルにそういうことを私は意味してるんですけれども、まあ、表現としてはね、人間は常に意味を見出そうとしますけど、まあ人間が意味を見出すっていうこと自体も意味を見出そうとする現象が今起きているっていうことなんですね。現象自体に特に理由はなくて、出現のまあメカニズムというかルーツみたいなものをちょっと擬人化した言葉の表現で今日説明してみましたけれども、何々の無が無を知るためにっていうのは擬人化した表現であって、特に現象の理由みたいな意味で言ったわけではないんですよ本当は。ただ言葉を使うとどうしても人が喋るために作られた言葉っていうのはもう擬人化して喋る表現がちょっとどうしても存在みたいなものに対して話をするときにはちょっとそういう表現が出がちになっちゃいますね。それでですね、まあ、もう一回まとめなんですけど、無っていうのは無限のポテンシャルってことであって、無は何もないんだけども全て生み出せるっていう意味である。まあ数字に置き換えてみると0イコール無限みたいな感じですね。そして無が見るものと見られるものという立場の差異が生じた時に、見るという U の側の動き、まあ、全体、私たちがよく全体ただ起きてるだけ、その U が始まりの光の振動から生まれ、まあその始まりの光の振動がこういう空間を作ったかのように今見えてますね。始まりの光っていうのはもう 無は光も振動もないところですから、初めて生まれた振動と波っていうことなんですよ。まあ、見るものと見られるものっていう立場の差異そのものが、まあ、創造のエネルギーそのものであって、始まりの光を生み出したっていうことですね。見るっていうことは体験するということに置き換えて、私さっき言いましたけど、まあ無に対して有になってるわけですよね、こちら側が、まあ、ここですね。無から無の立場の際から始まりの光という有が生まれて、この中でやることは知るということです。まあ私よく知る遊びっていうふうに言ってますけど、無の一人遊びの中で知る遊びを、無限のポテンシャルの側面、有の側面が、まあ、表現されている、まあ、現象が起きているっていう状態ですね。まあ、有のことを全てとか全体というふうに言います。例えば粒子だったら粒子と反粒子というように、まあ2つのものが出てきた時に、それそのものが合わさった時に、まあ、消滅してしまう動き、そんなメカニズムと同じなわけですね。見るものと見られるものの立場の際から見るという動きの、このトリニティが起こった時に、それ自体が消滅に向かうということですね。仕組みはいつもフラクタルで、何とフラクタルかというと、この出現の構図と同じことがこの全体の中で無数に全てとして起きているっていうような感じなんですよね。さっきも言いましたけど、マイナス1と1、そして知るという動きが起こって、ゼロになって無へ戻るというループなんですね。これはループ。まあ有というのは全体、無限のポテンシャル、無の一側面というふうに言えてしまいます。なぜ一側面というふうに言えるかというと、そうですね。例えばほくろとか、まあちょっと今書いちゃいます。皮膚が無だとすると。ここにじゃあ全体、有としての表現が今起きてます。ほくろのところだけこの無、皮膚がほくろのふりをしてるような状態ですね。でもこのほくろ自体も皮膚ですよね。そんな状態と一緒なんですよ。無が有のふりをしているっていうのは、皮膚がここだけほくろのふりをしてるみたいなそういう感じのイメージなんですよね。なので、無が有のふりをしてるっていうのは、皮膚の中でここの部分だけ、まあ、皮膚がほくろのになり変わってるというか、ふりをしてるっていうような、そういうみたいな感じってことですね。そして私たち全体は、ゼロ次元から無限次元まで、一気に出現してるんです。そしてさっき言ったように、次元は何だろう、1、2、3、4、5みたいな感じでお部屋分かれしてますけど、一回も途切れたことがないんですよね。この螺旋みたいな感じで、例えばこう、ドーナツみたいにこういうふうに分かれて、こういうふうに分かれて、こういうふうに分かれてとかっていうふうになってるんじゃなくて、こうぐるぐる、いつ2になったのか、いつ3になったのか、いつ4になったのか、いつ5になったのか、分かんないような感じで無限次元まで続いてるみたいな、続いてるというか一気に重なり合ってるっていう感じなんですよね。そしてこの始まりの光は、実は振動であり波であり、観測上は一気にインフレーションが、ビッグバンが起きて、なんかいろんなものになんか物質が作られてったみたいなイメージなんですけど、本当のこと言うとですね、いろんな波の種類に分かれてっただけなんですよ。いろんな波の種類っていうのは、例えばこんな波もあれば、こんな波もあれば、こんな波もあってみたいな風に、この波の種類を、じゃあ人間がずっと暇でガーってどんな種類があるかなって書き連ねてたとしても、もう これで終わりってことがないぐらいいろんな種類かけますよね。そういうの無限にかけますよね。そういう感じで始まりの光がなんか一気にね、これはビッグバンが起きたっていう、分光したみたいな感じなんですよ。分光したっていうと分かれたってイメージかもしれないんですけど、いろんな種類になったっていう感じなんですよ。それがそのまま実はね、数字になってるんですよ。数字っていうのは無から出現した、まあ唯一無限次元まで遍満貫通した概念みたい、概念じゃないんだけど、それを表せる記号符号みたいなものだっていうふうに私は考えてるんですけども、1、2、3ってなってるんですけど、1の時にそれが具体性のない二分が起きて、そして2っていうふうになってるんですけども、この2が2モードみたいな風になってて、これをまたさらに二分割して、さらにこの光が二分割して3モードになってみたいな感じでね、数字ってずっとできてるっていうビジョンがあるんですよそれが数字なんですね。無から、無はゼロで表現できる数字だとすると、無から生まれた始まりの光は1、そこから具体性のない二分が生まれ、まあ3で見るという動きができてというふうに、実は数字を見ていくといろんなね、その動きに対する意味自体も見出せるっていう面白いものでもあるんですよね。まあこのエラーのことを私たちはインフレーションが起きたようなビッグバンみたいな、その有形空間内に発生した物質の組成みたいなイメージビジョンで、があるみたいなふうに思ってますけどね。本当はそういう、これはイリュージョンのビジョンの見え方なんですけど、本当は全方向に全ての波に分かれたっていうのは、つまり分光したっていうふうに書きたいとこなんですけど、まあいろんな種類になったっていう感じなんですよ。分かれたっていうふうな、ちょっといいビジョンではないんですよね。なんか種類になったって感じです。いろんな種類に、まあこういう丸い何かがあったとすると、粉々になんかいろんな種類に、いろんなピースになったみたいなイメージなんですよね。だから全方向に全ての波の種類になったっていうことは、なんか時間がないっていう話した時も覚えてますかね。次元っていうのはね、実は言葉にしてみると方向っていう言葉でしか私はちょっと言い表せなくて、点は0次元で、点がバーって重なっていくとやっと線になって1方向ができて、線がガーって重なると面になって2方向できて、そしてその紙、栄養の紙がもし2次元だとすると、その紙がバーって積み重なって縦横斜めみたいな方向性ができて、3つの方向ができて3次元になってっていうセオリーで次元の話をお伝えしていったかと思うんですけども、そういう意味での方向なんですよ。つまり始まりのその無限のポテンシャルの側面の、まあ光っていうのは振動ですけど、振動波が全方向に全ての波の種類になったみたいな、それが実は全て全体の私が見てるビジョンなんですよ意味わかんないですよね。でもその波を人間の目で観測した時には、少なくともこの4次元までの間にはこんな風に見えてるっていうことなんですよ。まあ私たちが体験しているイコール、それは無が無そのものを知る遊びをすでに遂行されてるっていう状態なんですね。なので私たちは実は無そのものでもあるんですよ、というお話だったんですけれども、今日はちょっと難しかったと思うんですが、まあ私が今まで皆さんにね、どうしてもちょっと こういう話もお伝えしてみたいなって思うことが思い切り話せてよかったと思います。ちょっと分かりづらいと思いますが、あそうなのかっていう感じで、ただ単にそうかっていう感じで見てもらえたら嬉しいなって思います。